ヨハネの手紙第1、4章7節から12節まで。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。もう一箇所、マタイによる福音書6章19節から24節まで。新約聖書の10ページ、マタイによる福音書6章の19節から24節まで。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり、錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。19節から24節まで同じ主題をイエス様が教えていることを確認いたしました。これが一続きでイエス様が語られたか、一気にですね、語られたか、この時にこのことを語り、あの時にこのことを語り、そしてそれがここに一つにあるか、それは分かりません。でも、同じ主題がここで扱われています。富は地上ではなく天に詰め、これが19節から21節でありましたが、あなたの富のあるところに心もあるのだ。また、もう一度振り返れば、富を積むというのは大変な努力、心を尽くさなければ富というものは得られないものですね。また、それを積めば守らなきゃないから、心を尽くさなかったら守れません。こういうことです。今日のところとの関連で言えばですね、24節、誰も二人の主人に仕えることはできないというのは、天にも富を積み、また地にも富を積み、両方あっちを見たりこっちを見たりしてですね、両方にちょうど良いように富など積めないということです。これを教えています。いざ富を積むとなったらですね、私たちが頼りにするもの、また大切にするもの、これは本当に何を置いても守らなきゃないとして、私たちが守るもの、それを天にも守るし、地にも守るし、こういう仕方では守れないということです。また積めないということです。 まあ、そういう天に富を継ぐ道へと導いてくださる主であります。まあイエス様を知らなければ、また神様の救いを知らなければですね、私たちはこの地上に富を積むしかないわけですね。それしか知りません。この地上において人々から認められるか、この地上において確かな地位を確保するか、この地上において安全な場所に身を置くか、これはいずれも大変な努力、大変な力注がれなければなりません。そしてそれがよくできたとか、あの人よりよくできないとか、このようにして妬んだり、またがっかりしたり失望したり、こういうありさまだと思うんですね。それにしたって本当に力を注がなければですね、天にも地上にもちょうど良いように両方うまくやるというわけにはいかないということです。あなたの富のあるところに心もある。そしてまた先週私たちが見ましたのは、体の灯火は目である。本当に私たちの内なる光によっていろいろなことを認めるわけですけれども、私たちの内側の光がですね、天というもの、どこに私たちが心を注いで力を本当に注いで、そこに確かなものを積むように、そこに得るように進んでいったらいいのか、光がなかったらどうしようもなかろうということです。この光が指し示すのは、その光があればですね、はっきりするということです。こんなところでぐずぐずしていられない、あそこだとはっきりするということです。あそこだとはっきりするということです。だからあなたの内側に光がなかったなら、その暗さはどんなものだろうというのはですね、この光が消えればというのは、この光がなければ、もう地上の中で私たちは右往左往するしかないということです。天に富を積めと言っても心が定まらないということです。だからまあ違うことをある意味ではこう扱っているようですが、改めて私たちは今説明したような事柄に注意して考えてみれば、一つの心でということです。心を分けないで、ここだと定めて、そしてまた24節はその結論するかのようにですね、それを結論するかのように、誰も二人の主人に仕えることはできないんだ。天には天に富を積むには、積むように神様に仕える、地上に富を積むように、地上の富のことだったらこっちだと、こっちに仕える、こういうふうに心を分けて仕えることはできないということです。信仰によって生きるということがそれを許さないということ。まあ、なんとなく信仰生活というものもまた地上なりの信仰生活を営めるわけですけれども、イエス様の光の中で、改めてこの御言葉の光の中で私たちが教えられるのは、そういうふうにキリスト抜きで、キリストの光抜きで、導き抜きで営まれる信仰というものは、これはありえないということです。ありえない。イエス様が来て急にこれを教えてくださったのではありません。もうすでに繰り返し繰り返し、イスラエルの民にこのことは教えられ続けていたことです。皆さんこのことを聖書を読むと気づくと思います。神様と人との関係がいろいろな人間関係に例えられています。例えば妻と夫。妻と夫ですね。妻と夫の関係、あるいは花嫁と花婿の関係に例えられていますが、これもそうですね。ここで二人の主人とありますが、二人の花婿と私たちは契りを結ぶことはできません。花嫁ならばですね。こっちの 主人にですね、ご主人についていくと、とてもことがうまく運びそうだから、しばらくこっちの主人。でも、こっちの主人についていったらですね、いろいろ難しいこともあって、あまり期待ができなさそうだから、今度はこっちの主人。こういうことはありえないことなんです。でも、神様との関係においては、それがこう起きてくるわけです。だから、神様が心を注いで、これでもか、これでもかとですね、ご自身の御言葉を与えて語りかけ、これでもか、これでもかと、本当に私と共に歩むことが幸いだということをですね、教える。そういう民に対して、お前は本当に私の花嫁なのに、お前の妻なのに、どこにお前の真実があるかと、その罪を問うわけですね。あるいは、親と子の関係に例えられます。親との子の関係。子供が、親から叱られたり、あるいは訓練されたり、あるいは欲しいものを親が与えてくれないからといって、もう、こんなお父さんと一緒にいるのは嫌だと、こんなお母さんと一緒にいるのは嫌だと、なんか、あっちのお父さんお母さんがいいなと、隣の家、あるいは遠くのですね、友達の家のところに行って、まあそこで優しくしてくれるから、子供のように、もうそこの子供のように過ごす。これもまた、あってはならないことですね。あってはならない。たとえ、厳しくされようが、あるいはたとえ欲しいものを与えてくれなかろうが、親なんだから、私が親なんだから、なぜ私の元から迷い出るのか。私を父と呼ぶならば、父に対する敬いがどこにあるのか、こう罪を問うわけですね。こういうふうに、神様を信じるということは、一つ心じゃないと。本当に、ここだと心が定まって進んでいかなければ、使えることはできないということです。神様と共に歩むということがそういうことだということです。夫婦が共に歩むのもそうです。喧嘩したからとか、気に入らないからといって、その度にあっち行ったりこっち行ったり、違う相手を探し始めたならば、夫婦の営みなどできません。親と子の関係も先ほど申し上げたようにしかり、親から叱られたら、その度に家出していいから。親が欲しいものを与えてくれなければ、その度にもう、口を聞かなくなってしまったりしたならば。親と子の関係、進みません。だから、二人の主人に仕えることはできないです。そしてまた、そのように神様を信頼してついていかなければ、天に富など積めないということ。また、そのように神様についていかなければ、この闇のような世にあって、神様に喜ばれるような、そのような富を積む歩みはできないということです。地上に、この暗闇の中で、確かなものを得ようとしたり、ここに確かなものを本当に積んで、あ、これだ、大丈夫だと。この先何年も食っていけるぞと。これだけのものを本当に用意したならば、この先何年だって大丈夫だ。このような安心を得るのがせいぜいだということです。あるいは私たちの思いを超えて、歴史が動き、いろいろなことが動いてくれば、ああ、もう終わりだと。こんな中で本当に死んだ方がマシだと。あるいはこんな中で、明日は死ぬ身なんだと。食べたり飲んだり、そのようにして楽しんで、これが全てだぞと。こういうふうに結局地上の中に捉えられてしまうということ。だから、二人の主人に仕えることはできない。ね。一人でなければならないんです。たとえ、これはとても本当に計りがたいことでありますけれども、主人である神様に仕えることを、 親兄弟であってもそれを妨げるとしたならば、それを退けてもこのお方に仕える、こういう姿で行くしかないということ。ルカによる福音書の14章の25節でありますが、イエス様はしばしばついてくる者たちをですね、こうつまずかせるようなことを語られます。これは真理なんですけども、そしてある意味では黙ってつまずかせるんですね。そして耳のある者は聞けという、本当に耳が開かれて聞く時を待つように語られます。この言葉もそのような御言葉の一つのように思います。私もこの言葉には随分つまずきました。ルカによる福音書の14章の25節、大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹をさらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら私の弟子ではありえない。これは私はクリスチャンになる前から知ってたんですね、この言葉を。高校の模擬試験の中にこの言葉が試験問題に出てました。キリスト教について説明する文章を読んで、まあ、問題に答えようだったんですが、いや、キリスト教ってのはこれは大変なもんだなと、これはもう危険だとさえ思いましたね。まあ実際、いざキリストを、まあ、そのことを思い出したら信じることをためらったと思いますから、まあ、ちょうどいい具合に忘れたままでキリストを信じる道へと歩みを進めましたので。でも、確かに信じてみたらですね、その通りでありました。私はキリストを信じてですね、親が本当に喜んでくれると思いました。キリストを信じたら、本当にまともになった。とこう思ってくれると思ってですね、便箋にですね、そんな手紙なんか書いたことないのに、もう長々と書いてですね、こうだったけれども本当にすいませんでした、こうやってこういうことに気づきましたと、まあ、聖書の言葉も引用してたと思いますが、今はその手紙は手元にあります。それを受け取って母親が泣いたと聞きました。泣いた、いや、喜んで泣いてくれたかと思ったら、本当に悲しんで、どんなところへ息子が行くのかと思って悲しんで泣いたと聞きました。またしばらくして洗礼を受けた後でしたけども、祖母が亡くなってですね、その葬儀の時に祖母を拝むわけにはいかないと私が言い出したもんですから、もう母親はまた本当にまた悲しんで悲しんで、一回でいいから、一回でいいから手を合わせてくれ。これを退けるのはなかなか難しかったですね。牧師に相談しました。先生、母親一回でいいって言ってるんですから、一回、なんとか一回、いいんじゃないですか。いや、まあ、先生もですね、その牧師も、まあ、この御言葉に立ってですね、またその牧師自身も、まあ、ある意味で、この信仰をめぐって戦いをしている、先生でしたから、妥協はありませんでした。ダメだと。その一回がいかんのだと。私はそれを聞いてですね、あ、なるほど、信仰というのはこういう道かと、わかりましたとは思いませんでした。牧師は何もわからないんだなと。人の人情もわからなければ、事情もわからないで勝手なこと言ってるな、まあ、内心思いました。まあ、しかし、まあ、だいぶ母親を泣かせました。でも牧師はこうアドバイスしてくれました。そういうふうに神様に従わない形で母親の気持ちを、お母さんの気持ちをなだめるんじゃなくて、違うやり方がいろいろありますよと。それを本当に神様から教えていただきなさい。まあ確かにその通りでした。まあ実際私はそのこともあってですね、親元を離れて、 まあ、自分の道を行こうと思っていたのに親元に帰らざるを得なくなりました。親を捨てるのかと言われてですね、捨てませんと。そのことを、まあ、示さざるを得なく、まあ、神様が導いてくださいました。まあ、そういう意味で、二人の主人に仕えることはできないですね。キリストが慰め助けてくださらなければ、そのような道私はですね、決して歩めなかったと思います。しかし、それがキリストです。大体、そのようなキリストに従う歩みの中で、最近はだいぶ違ってきましたけれども、まあ、二十歳の時から信じて50を超えるまで、もう、だいぶ時が経ましたけれども、まあ、大半の時はですね、自分の願うことは叶えられないなと思いながら歩んできました。二人の主人に仕えることはできない。自分の思い通りにならないなということをいろいろ味わいました。でも、じゃあそれでがっかりしたかというと、あ、自分の思い通りにならなくてよかったなと思いながら確認して今日に至っております。まあそういう中で少しずつ学ぶわけですね。ご主人が本当に使えるべきお方が何を望んでおられるか前よりも少しこう学ぶようになりますから。願ったこととまた実現することが一致するということもまあ若い頃から比べればですね、あるな。感じます。皆さんもそうかもしれません。まあ実際信仰生活はそういう歩みじゃないかなとも思いますね。今日のイエス様のお言葉は、二人の主人に仕えることはできないんだ。この主人というのはですね、それこそ皆さんも会社で働いておられたり、あるいは学校で先生に従ったりですね、有無を言わさず従わなきゃない場面というのはそれぞれにあろうと思いますけれども、会社であれ、学校であれ、会社でですね、もうこんな会社辞めてやれと。退職届を出したら、そこから私たちは自由にされるんですね。私も何回か退職届を出して仕事を変えたことありますが、本当にそれを出して身が自由になるときは本当に、まあ、先のことも心配はあっても、自由を味わいますね。自由を味わいます。しかし、この二人の主人に仕えることはできないと言っているこの主人は、そのような関係ではありません。この仕えるは奴隷となるということです。契約関係ではないんです。契約関係だったら、私の側からその契約を破棄することもできるわけです。だけどもこれは、奴隷の関係ですから。もう、その身もろとも、ということですから。これはそんな簡単な契約関係ではありません。イエス様が教えてくださったのは、誰も二人の主人に仕えることはできない。もうその身もろと、イエス様はそうおっしゃったわけですね。買い取ったんだと。あなた方を買い取ったんだとおっしゃいました。ご自身の命を捧げて、その身の代金を払って、あなた方を買い取ったんだとおっしゃいました。だからこの使えるというのは、神様との関係における使えるは、そのようなものだということです。もう義の奴隷とされたともあります。義の奴隷とされた。人の子は使えるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として、自分の命を捧げるために来たのである。このことの意味を弟子たちはですね、イエス様の十字架の死と、そしてその復活、その後に嫌というほど悟るように歩ませていただいたことと思います。イエス様の十字架の死にしっかりと向き合うまではですね、誰が一番偉いのかと言えたわけですから。そしてまた、イエス様のおっしゃることに対して、そんなとんでもないことを言ってはいけませんとも言えたわけですから。あ あるいはイエス様がついてくることができないと言われても、いやどこまでもついていきますと、自分の知恵や力で何とかなるかのようにイエス様に対して自分を、まあ、誇るつもりはなかったでしょうけれども、誇ることができたわけです。あの人とは違います、私はこうですよと誇ることができた。しかし十字架のキリストと出会い、復活の主と出会い、そして主がどのようなお方であるのか、神がお定めになった計画によってこのイエス・キリストを使わし、このイエス・キリストがどのような代価を払ってくださったのか、何のためにあの十字架で死なれたのか、このことを本当に受け入れた時にはですね、もはや彼らは悟ったことと思います。誰が一番偉いかと言っているけれども、一番偉いかと言っている私たちの前に立っているお方が、実は使えられるためではなくて、使えるために来たと言って、一番ある意味ではこの列の一番後ろに立っているわけですから、頂点に立っていないで一番下のところに身を低くしているわけですから、そのお方の後ろについてですね、使えるとなったら自分がどこに身を置かなければならないのか、置かざるを得ないのか、嫌というほど悟らされたことと思います。そしてまたそれをですね、弟子たちはいやいややったわけではない、これが重要なことです。いやいややったわけではないんです。このマタイによる福音書のイエス様のお言葉において求められているのは、いやいや人々が従うことではありません。二人の主人に仕えることはできないんだと、このように語りかけているのはですね、悟れということです。あなたの心にその言葉、私の言葉を受け入れて、あなたの心の中にその言葉が宿るように、あなたの心からそのような思いが出てきて、あなたの心からそのような言葉が出てきて、あなたの生き方がそのようなものとして本当に自然なものとなるように、悔い改めて救いの神聖です。戸を開けて、私の声が聞こえるんだったら戸を開けて私を迎え入れるです。そうしたら私はあなたと住む、また父も私と一緒に来てあなたと住む、また私があなたの心の内に住むんだから、私と一緒に父なる神の懐に、今私が生きているようにこの地上で生きる。実際自発的なものであることを求めているのは今日の御言葉からよく知られます。24節、誰も二人の主人に仕えることはできない。これはもう確認しました。よく心に刻んでください。二人の主人に仕えることはできないんです。二人の妻と本当に契りを結ぶことができないように、二人の親を持っていいようにこっち行ったりあっち行ったりできないように、二人の主人に仕えることはできないんです。天に富を積もうと思ったならば一人のお方、天に富を積もうと思ったらこの世の光ではなくて神様の光、それを内に持たなければ天に富を積むような道へは私たちは一歩たりとも進めない。そして今日の御言葉はこう続いているわけですね。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。憎んでまた愛するとあります。これは自発的なことです。私たちはですね、憎めと言われてもですね、憎めません。私たちがもしですね、親を憎めと言われて、本当に自分に対してもう力を尽くして本当に思いを尽くして育ててくれた親をですね、戻されてですね、憎めと言われた、まあ憎んだような行動は取るかもしれません、人を恐れて。だけども憎めとですね、脅されたからといって心の中からその親を憎む心など生じません。イエス様がおっしゃったのは、愛するか、本当にあなたの中からこそ自発的に出てくるものです。これを求めているわけです。あるいは 一方に親しんで他方を軽んじるか。この親しんで軽んじるかもとても意味が深いと思いますね。私たちはその人のことをですね、あるいはその場所を本当にいいな、ここだなと思えばですね、おのずとそこに足が向かうわけですね。おのずと親しむわけです。神様、神様と本当に神様のことを語らせたらですね、神様のことをもうありとあらゆることを知っているように語ることができたとしても、親しんでいなければ、愛していなければそこに足を運びません。イエス様がおっしゃったのは、そのような仕方ではなくて親しむ、もう結局その心の中から出てくるものが真実を明らかにするということです。ファリサイや律法学者と言われる人々は、神様のことを語らずには日々を過ごさない人々でありました。神様と彼らほど親しんでいる人はいないというふうな姿をしていたわけです、人の目には。だけども彼らが祈るのも人に見せるため、彼らが何かをするのも人に見せるため、また彼らが教える教えは正しいんだけれども、それは自分でも追い切れないものをまとめて人の肩に乗せるだけ。だからそのようなものを乗せられた人々が神様を愛するようになるかといえば、神様っていうのは本当に重荷に重荷を加えてですね、ただでさえ苦しいのに、神様を信じて何になるかというふうな神様しか示されない。実際ヨブの妻がヨブに向かって言ったようなものですね。こんなことが続くんだったら、こんなことが起きるんだったら、神を呪って死んだ方がマシじゃないですか、こういうふうに言う人はいなくても、ファリサイや律法学者たちが教える神様では、人々の心にそういうものが浮かんできたのかもしれません。でもイエス様が来て変わりました。イエス様が来て、ヨブの中にもあったわけです。妻からどんなにですね、呪って死んだ方がマシじゃないですかと言われても、神様のもとを離れられない。神様にこの上何が期待できるかというふうなありさまで試みられているけれども、神様、あなたと話をしたい。神様、あなたの答えが欲しい。これは、親しんでるからですね。親しんでるからです。愛してるからです。神様の愛を知ってるからです。からし種のような仕方で、あるいは消えそうな灯火のようになっているかもしれないけど、神様の愛を知っているからです。他に行かない。しかし、イエス様が来て、魂の監督者、また牧者であるイエス様が来て、しかも私たちの魂をですね、ご自身のものとするにあたって、お前は私のものだぞとただ声をかけてついてこいというだけではなくて、本当に、愛を示して、友のために命を捨てるほど大きな愛はないという愛を示して、その罪のために、その罪をあがなうためにご自身を捨てて、身の代金を払ってご自分のものとしてくださいました。これによって私たちは愛を知った。愛を知ったというのは、親の愛を知った、あるいは友達の愛を知った、こういう愛ではありません。自分に良くしてくれる人の愛を知った、こういう愛ではありません。神様の愛を知ったということです。親の愛にも勝る愛を知ったということです。どんなに夫の愛が優れたものであろうとも、妻の愛が優れたものであろうとも、それに勝る、はるかに勝る愛を知ったということです。この愛を知ったからには、その愛を本当に拒むような邪魔をするものは退けざるを得ない。憎むという表現を使っているわけですね。これを邪魔するんだったならば、それを退ける。実際、先ほど私のエピソードを語りましたが、母親はですね、私が顔を固くしてですね、言うことを聞かないのを見て、本当に、この子は私のことをですね、本当に思ってるのか、愛してるのか、疑いも生じたと思いますね。おかしくなったんじゃないかと思ったかもしれません。しかし、その後の歩みが事柄をはっきりさせます。イエス様に従った時には、改めてイエス様に従うから、お前はこういうふうにするんだねと認めてもらえるところもいくつかあったことと思います。 私たちの歩みはそうです。イエス様に従うから、真っ当に、神様の愛に本当にとどまるから、人によくしてくれる愛っていうのはですね、それこそ、よくしてくれるものに見合うものは返していきますが、それを超えてしまったら、冷たく切っていきます。あるいは、反対に傷つけるものに変わってしまうかもしれません。でもそうならない。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。皆さんぜひ、いろいろ迷われることもあると思いますが、イエス・キリストにおいて示された神の愛です。これを見失わないように歩んでまいりましょう。イエス・キリストにおいて神様の愛がどのように示されたか、これを見失わないで歩んでまいりましょう。この愛に身を置いて、この愛を本当に受け入れながら、愛されて初めて私たちは人を少しなりとも愛することができるようになっていきます。愛されると、やはり優しくなるわけですね。この神の愛によって本当に私たちの心を変えられて、また強められて、歩んでまいりましょう。見失わないようにいたしましょう。主イエス・キリストにおいて示された神の愛です。誰がこの愛から私たちを引き離すことができるか。どのようなことを私たちに投げかけたとしても、この愛から私たちを引き離すことはできない。この愛に、しっかりと身を置いて祈ってまいりましょう。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。この愛が本当に分かったならば、親しまずにはいられません。少しなりとも愛を返さずにはいられません。お祈りいたしましょう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は民と富とに仕えることはできない。お祈りいたします。神様、私たちが知るところは本当にわずかばかりであり、海のようなあなたの愛を前にして、その一滴を知るようなありさまであるやもしれません。また私たちの知るところは、義の太陽であるお方を前にしながらも、灯火のような仕方でその光を認める、そのようなありさまかもしれません。しかし主よ、そのようにあなたの愛を知り、それによって飢えを癒され、渇きを癒され、今日ここにある幸いを感謝いたします。どうぞ主よ、あなたと共に歩む歩みをさらに学ばせてください。あなたが愛してくださった愛を知り、その愛にふさわしく歩むことを学ばせてください。そのような思いや、そのような言葉や行いが出てくるものに、どうぞ私たちを新たに作り変えてください。感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の516番を持って賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌516番です。 りください。